西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。4月になりました。新年度もスタートしまして、西宮市も101年目を歩み出したというわけなんですよね。ちょっと寒いですけど、桜の花もなんか結構綺麗に咲いてるというかね、いいシーズンを迎えています。花粉症の方はどうぞお大事になさってくださいという今日この頃なんですけれども、さあ新年度を迎えて、この番組も中身ちょっとだけなんか変わったりしたところもありますというわけで、今週もお届けしてまいります。第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。そして今日は学芸員の中谷真由香さんをお迎えしました。中谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以前はね、郷土資料館の中の楽しみ方をいろいろとご紹介いただいたんですが、はい、今年度は外に飛び出していろんなところをご紹介いただけるということで、はい、楽しみにしていますのでよろしくお願いいたします。はい、さあ、リスナーさんからね、もうメッセージ頂戴していますよ。ホルルンさん、いつもありがとうございます。冬物衣類を手放せずにいてももう4月です。そうなんですよね、ちょい寒いですけどね。いよいよ桜の季節ですね。4月4日の放送は西宮神社の文化財がテーマ。西宮神社といえば赤門が有名ですよね。神社が文化財になるのにはどのような条件があるのでしょうか。きらびやかな社殿にまつわる歴史や文化のいろいろなお話が聞けることを楽しみにしていますといただきました。そうなんですね、神社も文化財になる。
はい、なります、ね、
ということで今日は、西宮神社の文化財を紹介していっていただけるということで、はい、ではよろしくお願いいたします。
はい、
どこからのスタートになるんでしょうか。
まずは文化財の説明の前にですね、はい、西宮神社さんとはというところをこう簡単にご説明できたらなというふうに思っています。
はい、
まあ、皆さんご存知の方も多いというか、もう知っていると思われるんですけれども、まあ、恵比寿様をお祭りしている神社さんになります。
はい、
どちらかといえば恵比寿さんという名前で親しまれているかなというふうに思います。
はい、
で神社さんのまあ歴史を簡単にご説明すると、もともとですね、広田神社さんのまあ境外にあったまあ小さい神社さんで出発していたんですけれども、うん、それがですね、室町時代以降こう恵比寿信仰というのがだんだん広まっていきまして発展していったというふうに言われています。うん、
はい、
で江戸時代に起きましては、その広田神社さんと、まあ、西宮神社さんというのはこう一体で管理がされていったんですけれども、うん、今はですね、まあ、別々の形には一応なってはいます。
うん、
で今のこう神社の境内っていうものは江戸時代に絵図とかも残っているんですけれども、そういった絵図と比較してもあまり大きさ自体は変わっていなくって、うん、中に残っている建物も現在にまで残っているものもあったりするので、
うん、
どちらかといえばもう昔から江戸時代ぐらいからこう引き継がれてきた、うん、姿っていうのが今でも見れるっていうような神社さんにはなっています。
ということは歴史を感じることができると。
そうですね、もう至るところに、うん、歴史を感じるような建物ですとかものがいっぱいあるという形になってます。
ねえ、じゃあ文化財、ね、はい、いろいろといっぱい今日はご紹介いただけそうなんですが、
はい、
西宮神社のまずは何、指定登録文化財、違うんですね、文化財にも種類があるんですか。
そうですね、うん、大きく分けると指定の文化財と、まあ、登録の文化財っていうのがありまして、
はい、
まあ、比べると指定の方が、まあ、 より重要なもので、うん、まあ、その次に来るのが登録といった形になっています。
はい。
で、西宮神社さんにはそういった指定の文化財と登録の文化財っていうのがたくさんありまして、
はい、
あの市内であの文化財っていうのは指定とか登録されているものが157件一応あるんですけれども、
はい、
まあ、その中でもあの有数のあの文化財の所有者であるのが西宮神社さんになっていまして、
結構いっぱいあるんですね、
はい、
西宮神社さん
に、はい、で、それをこう今から一つずつご紹介できたらなというふうに思っています。
はい、
でまず一つ目と二つ目をちょっと紹介したいと思うんですけども、
はい、
国の指定の文化財に指定されているものですが、一つ目が西宮神社表大門、
うん、
もう一つが西宮神社大練り塀という文化財になります。はい、
ホルグンさんも言ってはった赤門、
はい、
ね、
そうです、
これトップに来てますね、
はい、指定名称としては表大門という形なんですけども、まあ、どちらかといえば
正式には
そうです、ね、
表大門、
はいはい、表大門と言います。
うん、
が、まあ、皆さんのイメージだと赤い門ですので、やはり赤門というイメージの方が強いかなと思います。うん、はい、この赤門ですね、開門神事で毎年1月10日にこう福男選びが実施されますけれども、はい、うん、その時にこう文化財の表大門の扉がですね、うん、バンと開くのが、あれがまあ表大門という形になってます。
なんかあのスタッフの方とかね、あの学芸員の方めっちゃ心配してはるんですよね、いつもあんなバーンと開いて大丈夫かみたいな、はい、
そうです、あの年に1回といえども一応国の重要文化財ということで、
ね、
あのいつもヒヤヒヤしながらテレビ中継とかを見て、
はい
いるんですけれども
一応
これもですね、天正6年の時にこう陛下に会いまして一度こう、うん、あの被災してしまうんですけれども、うん、現在の建物自体は慶長9年の頃1600年代の初め頃ですね、
はい、
に再建されたというふうに伝わっているものになっています。
うん、でもなんか色が随分鮮やかになりましたよね。
あ、そうですね、
はい、
一応令和2年度に修理が完了してまして、うん、
はい、
その時にあの色の塗り直しを行っていますので、あの色鮮やかに、
うん、
あの赤門 の朱色が目立つような形になっています。
なるほど、そうやってやっぱりもう手をかけて修理とかいろいろしながら、
はい、
こう守り続けてらっしゃるわけですね、文化財を。
そうですね、400年もやはり月日が経つと、うん、こう何も手を施さないと、うん、なかなかこう維持ができないというところがありますので、少しずつこう修理を行っていくことで、あの今まで伝えられてきたという形になってます。
なるほど、
はい、でもう一つの大練り塀の方ですけれども、まあ、神社さんを取り囲むこう土の壁の、まあ、塀ですね、
はい、
の一部が、大練り塀という形になっています。でこれは何が、まあ、有名かと言いますと、半築という技法を使っていまして、
うん、
あの土をですねこう上からこうギュッと押し固めて作っているあの塀になっています。で、まあ、古くからずっとこの形でやってきているので、修理の時も一応こういう形であの修理あの半築をの技術を一応使ってはいるんですけれども、日本で一応三大練り塀というのがありまして
三大練り塀、
はい、
はい、
そのうちの一つに、うん、あの西宮神社さんの大練り塀が入っているというふうになってまして、はあ、
うん、
残り二つはですね、あの名古屋にあります熱田神宮 に、信長塀というのがありますのと、
うん、
あともう一つが京都の三十三間堂ですねに、実はあの太閤塀という塀がありまして、まあ、それらこう3つ合わせて一応三大練り塀というふうに言われています。
そうなんですか、
はい、
じゃあそのね作られたその技法もねその独特のものですし。
そうですね、
うん、
あのこういう修理がこちらも令和3年度に一応修理が完了しているものになるんですが、こういった修理がないとやっぱりそういった半築っていう技法がこう継承されていかないというのもありまして、うん、
あ、なるほど、
はい、なんか特殊な事例だとやっぱりその半築を使っているところが少ないと、
うん、
そういうふうにどういうふうにこう修理がされているのかっていうのも伝わっていかないので、修理をするっていうのはそういう意味でも、まあ、大事なものになってくると。
そうなんですね、まあ、あの阪神淡路大震災の時にもね崩れたりして、
ね、そうですね、
大変でしたけれども、
はい、
だからそういうのを経てやっぱりどうちゃんと元に戻していくかっていうことを積み重ねていくのも大事な作業なんですね。じゃあね、
そうですね、文化財をやはり維持していくのにはそういった修理っていうのが大事になってきます。
なるほど、
はい、 では次にですね、県と市の指定の文化財に、なっている西宮神社御社用日記という資料があります、
はい、
こちらはですね西宮神社と広田神社さんはこう一体で管理されているというふうに江戸時代は管理されているとお伝えしたんですけども、うん、まあ、その歴代の神主さんたちが記録した紅葉の日記が御社用日記という名前になっています。こちらですね元禄7年1694年から明治の8年1875年までの間の216冊が指定になっています、
うん、
でこちらどういうものかと言いますと一応2つぐらいにこう対別できるんですが一つが正月からこう年末まで、まあ、1年間ですねの社務を書き綴った日記とあと西宮神社さんの神主さんというのは江戸時代こう江戸幕府の方に年の初めにこうお礼に行ったりするんですけれども、
うん、
まあ、その時の、まあ、江戸に行った時の記録っていうのが残っているという形になってます。
うーん、
まあ、それら合わせて全部でこう216冊がありまして、
はい、
それが県と市の指定の文化財になっているというふうになります。
うーん、これは多分今も書き続けられている
んでしょうね。そうですね、社用の日記ですので、うん、書き続けられているんですけども、うん、まあ、その中でも特に重要だというふうに思ったものに関してはこういった形で県と市の指定の文化財になっています、う
ん、じゃあ今のものもずっとまた時代がね流れていったらあの頃令和7年はみたいななんか、
そうですね。
ね、指定されてみんなが見て、ほーんって物価がすごい上がったんだ。ね、そういうことも書かれてるのかもしれないですし、そうですか。あ、そうか。吹き直したよみたいなね、銅板が綺麗になったよとかっていうことも多分書いてあるから、ね、見て、ほーとか思う時も来るかもしれないですね。
そうですね。やっぱりそういう意味では、毎日こう日記をつけるっていうのは、うん、後の人たちにとったらすごく貴重な資料になってくると。
大事なことなんですね。はい、
あとですね、うん、県の指定の文化財に西宮神社社僧というものがあります、
はい、
神社さんでは恵比寿の森というふうに呼んでいますけれども、うん、実は、まあ、本殿の北側と西側のあたりですね背後にですね実は大きな森があります。クスノキとか黒金餅といった木々がたくさん生えておりまして普段は中に入ることはできないんですけれども、年に何回か特別公開という形で、はい、入るタイミングがあるという形になってます、う
ん、特別公開、
はい
はい、
神社奉仕清掃奉仕という形で、うん、森を清掃する形でですね、
はい、
年に何回か入れるというふうなところはありますのでホームページを見ていただくとそういった機会があるっていうのはご覧いただけるかなというふうに思います。
なるほど、はい、
あとですね市の指定の文化財に西宮神社銅鐘と常夜灯型銅標という資料があります。
ほう、
銅鐘ですねは慶長15年ですので1610年になりますけれどもその年に京都の妹子であった藤原の国宝という人物がいるんですけれども、うん、まあ、その人物によって作られた、まあ、盆鐘になります。
釣り鐘
そうですね、
ですよね、
はい、
うん、
でこちらの資料は銅鐘ってよく、まあ、お寺さんとかで見かけると思うんですけども、まあ、なぜ貴重かと言いますと作られた年代と、まあ、妹子さんのお名前が分かるということで貴重な資料ということで、うん、市の指定の文化財になっています。こちらの資料ですね実はいつでも見える資料になってまして、うん、神社さんの中に池が大きい池があるかと思うんですけども、
はい、
まあ、池のそばですね、うん、まあ、拝殿の前と言ったらいいんでしょうか、
うん、
のあたりに格子の柵が実はしてあって中を見ることができるような形で今は銅鐘が展示してあります。
うん、鳴らすことはないんですよねこれね。
そうですね、うん、神社さんですので銅鐘を鳴らすということはないんですけど、
は
い、
鐘をつくのは寺院の方なんだ、
ね、
お寺さんの方だから、はい、あ、なるほどね。でもそれがここにあるっていうのもちょっと不思議な気がしますよね。
そうですね、うん、気づく方はあれなぜ神社さんに、うん、お寺じゃないのに
銅鐘があるって
なると思うんですけども、一応まあ、もともと神仏集合だったからっていうのもあるかと思うんですけども、ちょっと詳しい経緯はわからないんですが、
うん、
一応銅鐘が残ってますので一応貴重な資料なので、はい、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。
はい、
あともう一つが常夜灯型銅標といいまして、うん、いわゆる道しるべになります、
ええ、
西宮は西宮宿といいまして、京都からの西国街道と大阪からの中国街道がこう合流する西宮宿という宿場町がありましたけれども、うん、まあ、そのところですね、多くの、まあ、通行する人たちがいますので、どちらの方面にまあどう進んだらいいかっていうのが分かる、まあ、目印のようなものが必要だということで、うん、ちょっと珍しいのが常夜灯の形をしたまあ灯標という形になってます。やはり神社さんのそばにあったからということになるかと思うんですけれども、うんうん、だいたい常夜灯の、ところには施主さんのお名前とか書かれていることが多いかなと思うんですが、うん、そのところに、はい、左には京都と大阪の道、右には兵庫播磨の道という形で道標の役割を果たしている常夜灯が現在残っています。
これどのあたりにあるんですか？
こちらですね、今神社さんの境内にあるんですが、はい、どちらかといえば、43号線にかかる国道の43号線にかかる歩道橋から見ていただくと、はい、うん、よく見える位置に今はあります。
そうなんですか、はい、境内から探そうと思うとちょっと難しい。
あ、そうですね、はい、中から探すと見当たらないかと思いますので、うん、外側から見ていただいた方がよくって、はい、神社さんの、南東側ですかね、うん、表大門の近くになりますけれども、はい、そのあたりにありまして、はいはい、やはり国道の43号線の上から見ていただくと、はい、よく見
える。でも、ということは、元はそこじゃなくて、ちゃんとみんなが見えるところにあったわけですよね。
そうですね。はい。もともとは、通行人のための、道しるべとしての役割の方が強かったと思いますので、うん、神社さんのそばではあるんですけど、うん、宿場町の位置に、一応あったというふうに言われてまして。
ということは、神社の敷地の外にあったんだ。
そうですね。
もともとは。はい、ああ、なるほど。それが今は中に移されて、はい、だから余計見にくくて、上からどうぞって感じなんですね。
はい、そういうことになります。
はい、わかりました。はい。はい、それからどんなものがあるんでしょうか？
はい。あとですね、うん、国の登録文化財に、嘉永橋と瑞鳳橋という橋があります。
はい。
神社さんには池があると、大きい池があるというふうにお伝えしましたけれども、両方ともその池にかかっているものでして、うん、石橋になります。
はい。
で、嘉永橋はですね、その名前の通り、嘉永元年に建てられたので、嘉永橋というものになってまして、うん、1848年に建てられたものになります。
はい。
こちらですね、江戸時代の、西宮に、まあ、お住まいの人たちだと思うんですけども、うん、酒家中ですね、お酒を作っている人たちが世襲となりまして、架けられた橋になっていて、うん、一応六甲山の、花崗岩が使われているというふうに言われてまして、うん、境内にある、橋の中で最も古い橋というふうに言われています。
うんうん、こちらは渡ることができる。
はい、渡ることができます。
おかめ茶屋さんの近所の、
あ、そうです、
橋ですよね。
はい、そうです、はい、
うーん、なるほど。
でもう一つが瑞鳳橋という橋でして、はい、こちらも池にかかる石橋なんですけども、うん、場所としては拝殿の、まあ、正面に位置するところにありまして、ええ、こちらはですね、普段は渡ることができません。
は
あ、というのもその真ん中がこう高くなっている太鼓橋と言われるものになっているので、うん、なかなか渡ろうと思った大変な橋ではあるんですが、
結構本当にダイナミックな太鼓橋ですよね。
そうですね、綺麗な、ね、
あれはちょっとどうぞと言われてもなんか遠慮しときますというような橋ですからね。あれは渡れない。今もかな、前は渡ってはったんですかね。
あ、どうなんですかね、ちょっとそこまでは私もわからないんですが、今は、はい、普段は渡れないところになっています。
はい。
でこちらも同じく六甲山から取られた、花崗岩を使ったというふうに言われてまして、
はい、
こちらはですね、明治40年に、白鷹の初代の辰馬越宗さんという方がいらっしゃいますけれども、はい、まあ、その方が奉納されて後に、大正11年に改修されたものになっています。
うーん、
一応まあこういった登録文化財もたくさんあるということで、
はい、結構いっぱいありますね、境内に。
はい、結構いろんな種類の文化財っていうのが実はあるというのが特徴になってます。
はい、ぜひぜひ見ていただきたいと思いますが、
はい、
まだあるんですか？
まだあります。
おー、すごい、うん、
最近ですね、新しく国の登録文化財になりましたものがありますので、はい、そちらをちょっとご紹介できればと思います。
はい。
新たにですね、6件、国の登録文化財となっているんですが、一つが本殿。神社さんの本殿。
う
ん、
はい。
あと、東翼殿、西翼殿、拝殿、手水舎、同商社の計6件が国の登録文化財となりました。
ほう、じゃあもうその本殿とかまあね、参拝するところの辺の建物も、
はい、
それ、登録文化財になったと。
そうです、
いうことなんですね。
はい、
ほう、それはすごいことですよね。
はい、うん、で本殿はですね、普段はまあ、近くまで行くことはなかなかないんですけれども、うん、三連かつが春日造りですねと呼ばれる、はい、神社のまあ建築様式があるんですけれども、まあ、すいません、春日造りという神社の建築様式がありまして、うん、それがこう3つ連なっている、春日造りの建物が3つ連なっているというのがすごく珍しい建物になっていまして、それが、はい、西宮神社さんの本殿になります。
うん、そういうところがその国の登録文化財になった、
まあ、一つの根拠ということ
なんですかね。はい、
大きな理由になっていると思います。でこちらですね、戦災で一旦こうなくなってしまったんですけれども、
はい、あ、焼けちゃったんですね。
あ、そうです、はい、うん、神社さんも大きな被害を受けてまして、本殿が焼失してしまったんですが、
はい、
それを戦後に復興したのが現在の本殿ということになります。
なるほど。
で他ですね、本殿にこうくっついてる建物が2つありまして、それが東翼殿と西翼殿という建物になります。
うん、
名前の通りですね、東側に位置してるのが東翼殿、うん、本殿の西側に位置してるのが西翼殿という形になるんですけど、
はい、
こちらはですね、祭祀用の社殿として、本殿が復興されたタイミングで作られた建物になっていまして、
うん、
こちらも本殿のそばにあるので、なかなかこう近くで見ることは難しいんですけれども、一応本殿に付属する建物2件も、うん、登録文化財になったという形になります。はい、あとは拝殿ですね。
はい、
いつも、本殿の正面に位置している建物になります。
うん、はい、
こちら祭祀用の、ごめんなさい、いつもですね、皆さんがこうお参りするときに、うん、見ている建物っていうのはこちらの拝殿が
お賽銭箱がそこにあるっていう、あそこですね。
はい。
はい、正面の。
はい。はい、で、こちら、拝殿っていうのは、うん、両脇からこう北側に実は回廊が伸びているんですけども、うん、それがこう本殿の方につながっている建物になってます。
うん、
でまあ、よく写真とかで見るのでイメージはしやすいかなと思うんですけども、
はい、
この拝殿も登録文化財になりました。
はい。
あと2件ありまして、1つが手水舎。うん、もう一つが同商社という建物ですけれども、手水舎はですね、参拝前にこうお清めをするためにこう手を洗ったり口をゆすいだりするところがあるかと思うんですけれども、はい、そちらの建物になります。おそらくこう皆さん神社さんではまあそういった作業されると思うんですけども、
はい、
建物まではあまり見ないかなと。
あれ建物っていうんですか、まあ、いわゆる屋根がかかっている。
そうですね、
はい、その部分が、
はい、
その文化財、
はい、になったという形になります。
はい、
あともう一つが同商社というものでして、うん、旧灯籠大井屋とも言うんですけれども、うん、というのはこうかつてはもともとは灯籠を陳列する、
うん、
大井屋として使われていたというところがあって、
うん、
それが旧灯籠大井屋というふうに名前の元になっているんですけども、
うん、
現在は先ほどお伝えしましたように銅鐘があったというふうにお伝えしましたが、はい、その銅鐘が入っているので銅鐘社という建物の名前になっています。
ほう、銅鐘もあれは市の指定文化財、
はい、はい、そうです。
でその入っている建物が今回また、
はい、登録の文化財になったと、形になります。
そうなんですね。
はい、はい、以上のまあ6件が新たにこうして、ごめんなさい、登録の文化財になったということなんですが、うん、
今年なったんですね。
はい、令和7年の3月13日に一応登録になったと。
うん、 いや、なんかまた財産が増えたっていう感じがしますよね。
そうですね、まあ、貴重な文化財がたくさんあるということはこれでお分かりいただけたかなと思います。
本当に多くの文化財があるんですね。
はい、やはりこういったものも先ほどもあの大練塀とかあの表大門のご説明のところでもお伝えしましたけれども、うん、まあ、修理をこうしたりちょっとずつこう手を加えていくことで今でも残っているものっていうのがたくさんありますので、うん、特にあと他にはですね、最近で言いますと本殿の建物とあと拝殿もそうなんですけど、はい、銅板が吹き替えられて、ええ、あの屋根がすごく綺麗になったことはあの皆さんご存知かなと思いますが、はい、
うん、
まあ、そういった形で修理をしながら、まあ、現在まで維持されてきているのが西宮神社さんという建物と、いろんな文化財を持っているものになるんですけども、
はい、
御社用日記はあの境内であの自由に見るってことはなかなか難しいんですけれども
そうですよね、どっかにちゃんとしまってあるんですよね、あれはね。
そうですね、うん、神社さんの方で大切に管理はされているんですけれども、
はい、
あの年に1回だったと思いますが虫干しをする機会があるので、そのタイミングだと、はい、あの資料を実際に間近で見ることができます。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
そういったことはあのホームページとかでご覧になられるとあの見るタイミングが分かるかなというふうに思いますので、
いつ虫干しされるっていうのはホームページ で、
ね、はい
はい、発表されるんですね、
はいはい、あとはあの実際に読みたいなという方は、うん、あの図書館などで刊行されているものがあるので、そういったものでもご覧いただくことは可能となっています。はい、まあ、それ以外の文化財に関しては境内の方で見れますので、
はい、
ぜひ神社さんに参拝に行かれる際には境内をこうゆっくり散策しながら、
はい、
あの見ていただきたいなというふうに思います。
境内にもいっぱいいろんな神社があったりとかね、
はい、
見どころ満載ですからね。じゃあ後半はその辺もご紹介をいただきたいと思います。
はい、
桜 FM
西宮再発見、第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。そして今日は学芸員の中谷真由香さんに西宮神社の文化財いろいろとご紹介いただいてるんですが、いろいろあるんですね。
はい、
もうあの
多種多様な文化財があります
ね。え、そしてあの新しく今年の3月13日にも、はい、仲間が増えたということで、
はい、
ますますなんか重要な場所になりつつありますよね。
はい、
ね、その、ね、西宮神社のホームページをご覧いただいた方は福めぐりマップっていうのにね、気がついて、あ、こんなところがいろいろあるんだってあの見ていただいたと思うんですが、神社の中に神社があるんですね、いろんな。
はい、あのマップを見ていただくといっぱい神社さんがあるっていうのはお気づきになるかなと思いますが、
はい、
ちょっとその境内にある少し、西宮に特徴のあるですね、神社さんをちょっと紹介したいなというふうに思います。はい、一つがですね、九月市にまつわる文化財になりますが、
はい、
百田湯神社さんという神社さんがあります。
はい、
こちらですね、恵比寿人形を操る、まあ、九月市もしくは傀儡市とも言いますけれどもの親神の、神社になっています。
はい、
もともとあの今の三所町にあたりますけれども、そのあたりにこう九月市と呼ばれるこう人形操りをしている人たちが住んでいたところがあるんですけれども、はい、その人たちがこう西宮神社のこうお札を持ってですね、うん、あの全国を回っていたというのがあって、まあ、西宮神社さんにまあゆかりのある人たちということで、天保の10年ですかね、1839年のことになりますけれども、現在の、境内神社さん西宮神社さんの中にこう移動しまして、
はい、
今はこう拝殿の西側にあたる位置になりますが、その場所に鎮座している、神社さんになります。
はい、まあ、その九月市の像っていうのはね、あのちょうどあの駅のちょっと向こう阪神の、
あ、そうです、北側に
西宮の駅のちょっと西側ですね、はい、にねありますので、まあ、ご覧いただきたいと思いますが、そういう方たちがずっとこう恵比寿信仰を広めながら回ってらしたという、
はい、
あの1月5日にお祭りがあるんですよね、百田湯さんのね。
そうですね、はい、お祭りがありまして、う
ん、
そこで恵比寿牡蠣の様子っていうのは見れたりします。う
ん、はい、その百田湯神社、それからまだありますね。
はい、 あとはまあ西宮といえばお酒というところがありますので、お酒にまつわるところもご紹介できればというふうに思っていまして、
はい、
一つが、海の宮神社さんという、境内社があります。
ほう、
こちらですね、大山積の尊という、まあ、神様がいらっしゃいますけれども、うん、まあ、その神様がですね、
うん、
あの他の神様にこうお酒作ったお酒をですね振る舞ったことから酒造りの、まあ、神様というふうに呼ばれておりまして、
うん、
今はですね表大門のそばに、社を構えてお祭りされているものになります。
お、はい、
実はまああの見逃しがちかなと思いますけれども、一応近くに表大門から入ると、うん、入る手前ですね、外側から境内に入るときにあのご覧いただけるかなというふうに思います。
はい、注意してみたいと思います今度、はい
はい、でもう一つお酒にまつわる神様がいまして、
はい、
松野神社さんという境内社があります。
はい、
こちらですね、地元の酒造家さんたちによって酒造繁栄を、まあ、祈願して勧請された神社さんになっていまして、
うん、
拝殿の西側ですねに位置している、神社さんになります。
はい、
こちらですね、あの指定と登録の文化財のところでご紹介させていただいた嘉永橋という、国の登録文化財があるというふうにお伝えしましたけれども、この嘉永橋を渡って、行くと松尾の神社さんにつながるということで、
うん、
まあ、参道上にこう位置しているのが嘉永橋ということになります。
お、じゃあこの嘉永橋は今も渡れますから、
はい、
その参道を通って松尾神社さんに行っていただくというのもいいかもしれませんね。
はい、
はい、
あとは、まあ、お酒にまつわるものとしては、西宮神社さんの境内には結構石の、まあ、石造物ですねがたくさんあるんですが、うん、そのうちの石灯籠ですとか玉垣にもあのお酒にまつわる、
うん、
文言が、文言といいますか、まあ、世主さんのお名前とかが刻まれているんですけれども、
はい、
例えばですね、まあ、お酒を作っている人は、そうなんですけれども、それ以外にもあのお酒の作りに携わっている杜氏さんがいらっしゃると思いますが、その杜氏さんがあの寄進した石灯籠もあったりもします。
はい、
残っているのは丹波篠山のあたりから来た、うん、あの丹波篠山の金兵衛という人のお名前が刻まれているんですが
金兵衛さん、
はい、が寄進したあの石灯籠が残ってまして、
はい、
こちら完成2年になりますので1790年内に作られた、うん、ものになりまして、
はい、
あの松尾神社さんのそばにありますので、松尾神社さんが勧請された時に一緒に奉納されたんじゃないかというふうに言われている石灯籠になります。
なるほど、やっぱりあれですよね、お酒とは切っても切れないご縁のある西宮神社、
は
い、
そうですね、
はい、実は明日と明後日春の酒蔵のエッサンスがこの西宮神社で行われますので、なんか今ご紹介した文化財とかもちらちら見ながら、
はい、
美味しいお酒も召し上がっていただけたらいいんじゃないかなと思いますけれどもね、
はい、
そういうことなんですね。いやいや、ぜひぜひ西宮神社、この福巡りマップなどもね、プリントアウトなどなさって持ちながら見ていただくと、はい、よりなんか凄さっていうか、おお、ここはすごいものがいっぱいあるんだっていうところ分かっていただけるんじゃないかと思いますがねさあ、ね、今日も来ていただいています西宮市立京都資料館の学芸員で、まあ、いらっしゃるんですが、中谷真由香さんは、この西宮市立京都資料館、阪神の高路園駅から南へ歩いて6分ぐらいのところで、今ちょうど桜が、はい、あのエリアは、
綺麗に咲いてます。
だから、ぜひお出かけいただきたいと思います。中央図書館と同じ教育文化センターの中にあるんですよね。で、開館時間が午前10時から午後5時まで。入館は午後4時半までです。で、月曜日が休館でございますので、ご注意ください。そして、なんと、入館は無料なんですよね。
はい、お財布に優しいので、ぜひお越しください。
そうですね。ぜひお越しいただきたいと思います。で、いろんなね、展示があったり、行事があったりということなんで、はい、ちょっと近々行われるものをご紹介いただけますか？
はい。 一つ展示がありまして、はい、5月の20日の火曜日から6月29日の日曜日にかけて、うん、あるんですけれども、特集展示、日常と戦争、80年前の暮らしというタイトルで展示をさせていただきます。はい、
戦争から80年なんですか？
そうですね。戦後80年という年になりますので、やはりこう、今一度、戦争について知っていただく機会というところで、はい、今回展示をさせていただきます。
はい。5月の20日からとちょっと先ですので、はい、覚えておいていただきたいですね。
はいはい、お願いします。
はい。
あとはですね、学芸員講座という講座があります。
はい、
4月からですね、毎月木曜日に実施するんですけれども、4月の1回目はうちの氷谷館長から、報告がありますが、はい、西宮市政100年と郷土資料館の40年というタイトルで講座を行います。
はい、4月の17日の木曜日、時間は
お昼の1時半から始まります。
はい、これは予約とかっていうのは必要ですか？
こちら予約なしで、先着順となっております。
はい、先着
50名ですね。
あ、じゃあちょっと早めにお出かけいただいて、はい、ぜひね、聞いていただきたいですね。場所は2階の講座室ということですので、はい、ぜひお出かけください。これじゃあ毎月行われるということですね。
はい、4月から3月までのこう1年間、うん、毎月木曜日に行われますので、うん、ぜひお越しください。
はい、ということで中谷さんもまた担当なさる時もあると。
はい、はい、あります。年明けになりますが、
うん、
ありますので、
あ、そうなんだ、来年、はいはい、また教えてください、はい、よろしくお願いします。はい、それからまだあるんですよね、いろんな、
はい、あともう一つ、はい、イベントがありまして、はい、5月の4日の日曜日になりますが、うん、児童福祉週間の関連事業として親子向けのイベントを実施します。
はい、
タイトルが西宮謎解きウォークというタイトルで実施しますが、うん、市内にも今回、西宮神社さんの紹介をしましたけれども、はい、神社さんだけではなくって市内にたくさん文化財がありますので、そちらをこう謎を解きながらですね、うん、マップを片手にこう市内の文化財を見つけてもらって、うん、謎を解いてもらうっていうようなイベントを1日実施しますので、
はい、
ぜひお越しいただきたいと思います。
親子向けイベントっていうことなんですが、はい、子どもさんまだ小学校ぐらいとかのちっちゃい方でも、
はい、大丈夫です、
ね、文化財に若い頃からというかちっちゃい頃から慣れ親しんでおいていただいて、大事にしなきゃいけないんだっていうことをね、やっぱりね、ちっちゃい頃からちゃんと肝に銘じていただきたい。
そうですね、親子で一緒に学んでいただけたらと思ってますので。
そうですね、ぜひぜひいろんな行事もありますので、ご参加をお待ちしております。さて、来月の第一金曜、5月の2日になりますが、こちらは館長の氷谷和子さんが担当してくださるそうです。観音寺の文化財紹介してくださるそうですので、どうぞお楽しみに。そして第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。来週の4月11日は阪神高路園駅を徹底解説していただきます。お、この京都資料館の近所じゃないですか。
そうですね、うん、私も聞きたいと思います。
ぜひぜひ。結構駅舎もね、ちょっとレトロな感じもしますし、
そうですね、はい、
なんか周りにもなんか面白いところがいっぱいありそうですし、きっとお話の中に郷土資料館も出てくるんじゃないかななんて思いますけどね。
期待しておきます。
はい、ということで、ぜひぜひ期待していただきたいんですが、実はこの日はですね、生放送ではなくて収録ということになりますので、丸山先生のメッセージ、ご質問などは4月の6日日曜日までにお送りいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は、西宮市立郷土資料館学芸員の中谷真由香さんに、西宮神社の文化財いろいろとご紹介いただいたんですが、やっぱり本当に宝物がいっぱいあるんですよね。
そうですね、もう、うん、あげれば数を数えるとすごい数になるんですけども、実は皆さんも知らぬ間に目にしている文化財っていうのがたくさんあるかと思いますので、うん、 今度あのお参りされるときにはこう周りをキョロキョロしながらですね、
そうですよね、
文化財を探していただけたらと思います。
あ、これみたいなね感じでぜひぜひあの見つけていただきたいと思いますが、でも市内にはトータルで157も文化財があるんですか。
はい、はい、あります。
ほで、その中でも本当にたくさんの文化財が、まあ、この西宮神社には
そうですね集中してますね。
しまだまだいっぱいいろんなところにありそうなので、はい、その文化財をめぐって、はい、今年は、はい、そのね、京都資料館を飛び出して、はい、学芸員の皆さんにいろんなところをご紹介いただくということで、まあ、あの来月は観音寺の文化財ということでございますので、はい、なんかそういう意味でも西宮っていうのはあの非常にこう、まあ、古来から栄えてきた、まあ、場所ですし、なんか豊かでなんかいっぱいあの大事にしてきたもの、そしてこれからもしなきゃいけないものっていうのがいっぱいあるんですね。
そうですね、これまでもやっぱりこう大事にされてきたからこそ現代まで残っている文化財っていうのがたくさんありますので、うん、やはりあの私たちもこれからの世代にこう頑張って引き継いでいかないといけない文化財っていうのはたくさんあるので、うん、まあ、そういったところをこうご紹介しながら皆さんにもそういった意識を持ってもらえたらなというふうには思います。
そうですよね、意識を持つってすごく大事なことかもしれませんよね、
はい、
だし本当にこんなにいっぱい宝物がある町に住んでるんだっていうこともちょっと誇らしい気もしますし、
そうですね、
という意味でね、はい、ぜひぜひあの、ね、これからもこの西宮再発見、いろいろな彩り発見をしていっていただきたいと思います。というわけで今日は京都資料館の学芸員中谷真由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。